1950年代後半、もはや戦後ではないと言われ始めた時代に、日本の大衆文化の世界に2人の騎手が登場し、その名を永久にとどめる数々のヒット作品を放ちました。ゴジラの生みの親、映画プロデューサーの田中智之さんと、芥川賞作家、剣豪小説の五味浩介さんです。二人は共に八尾高校の同窓生、先輩と後輩の仲です。八尾校の輝ける先輩たちの第3回では、まず先輩、八尾中32期生の田中智之さんを取り上げたいと思います。田中智之さんは昭和19年、プロデューサーデビュー以来、半世紀を映画と共に歩み、200本を超す映画をプロデュース、数々の名作を世に送り出し、文字通り日本映画を形作ってきました。主な作品としては、ゴジラ、ラドン、モスラ、地球防衛軍、海底軍艦、日本沈没などの SF 特撮映画、太平洋の嵐、山本五十六、日本海大海戦、連合艦隊などの戦争映画、用心棒、天国と地獄、影武者などの黒澤明監督作品、銀嶺の果て、暗黒街の対決などのアクション映画、人間革命、八甲田山などの超大作といった娯楽作品など200本以上を手掛けました。半世紀といえば、大衆の生活は変わり、思考も変わります。映画界も地盤沈下しましたが、それにもかかわらず、これだけの長期間ヒット作品を生み出し続けたプロデューサーは、世界にも前例がありません。中でも、この田中さんの名を世界的に不朽のものにしたのが、田中さんによってこの世に放たれた究極の創造物、すなわち魔人、ゴジラでした。ゴジラは昭和29年の第一作以来、途中休止の時期はありましたが、平成28年までの62年間に計29本制作され、延べ1億人を超える観客動員を記録しました。平成9年、田中さんの死による中断を乗り越えて、平成11年、21世紀を前にして復活。新進シリーズが開始されました。なお、この1億人を超す観客動員によって、ゴジラはまさに日本の大衆文化史上最も大きな出来事の一つとなりました。田中さんは先ほど紹介したように、200本を超す映画を作り続けましたが、70歳を越してまたまたゴジラに回帰しました。ゴジラは彼の映画、プロデューサー人生の最後の帰着点でした。しかしこのゴジラは、公開された時の批評家の評判はよくありませんでした。むしろ下手者映画扱いをされました。にもかかわらず、ゴジラがこれほど熱狂的に受け入れられたのはなぜでしょうか。ゴジラはなぜかくも愛されたのでしょうか。そして田中はゴジラで何を描き、何を訴えようとしたのでしょうか。ゴジラを生み出した時代背景は、など追求すれば面白い課題ではありますが、これらについて田中さん自身はインタビューなどで次のように話しています。公開された時、下手者映画扱いされましたが、ただ一人、三島由紀夫さんだけが文明批判の力を持った映画だと高く評価してくださったことを覚えています。ゴジラというのは水爆から生まれた怪獣でね、人類が自ら作ったもののために報復を受けるという完全なメッセージ映画でしたね。田中さんは映画プロデューサーという本業以外に、株式会社東宝映画取締役社長、会長など映画関係の要職を歴任。昭和56年に勲三等瑞宝章を受章しました。 平成12年12月6日 NHK テレビのその時歴史は動いたの中で、評論家の川本三郎さんが20世紀を動かした三大映画として戦艦ポチョムキン、風と共に去りぬに次いでゴジラ第一作を挙げました。次いで平成13年1月23日、同じく NHK テレビプロジェクト X はこのゴジラの誕生の秘話を取り上げました。平成16年11月29日、日本映画から生まれた人気怪獣ゴジラがアメリカハリウッドでスターの殿堂入りを果たしました。生誕50年を迎えたゴジラはこの日、ハリウッド大通りの歩道ウォークオブフェイムに名前入りの記念の星型プレートを埋め込まれました。トム・クルーズやエルビス・プレスリーら世界的なスターが名を連ねる名所に自らの名を刻んだゴジラは白煙を吐いて喜びを表しました。田中智之さんが生み出したゴジラは海外でも制作され、世界のゴジラとして今も生き続けています。